サムプレイ。この番組は僧侶である私玄峰が仏教をもっと身近に感じてもらうために喋る番組です。はい、始まりました。ナムプレ第25回です。よろしくお願いします。はい、前回多分放送の回数間違えてましたね。ほんで今回このなんていうんですか、最初の挨拶をちょっと変えたんですけど、うまくまとまらなかったです。というのもなんか最近聞いてくれる人がちょこちょこ増えて、ありがたいんですけど、音楽とか映画の話あんましないですねみたいに言われて、確かにあんましてないなと思って、でまあもちろんね、いっぱいしたい話はあるんですけど、なんかそれ以外の話でしたい、喋りたいなと思う内容が多くて、ちょっとテーマと違くなってると思って一回変えてみようと思ったんですけど、やっぱいつもね、こう二十何回同じ挨拶でやってきたので、それに慣れちゃっててうまいこと言えませんでした。なんで多分次回からは戻ります。で今回もね、そのあんまり音楽とか映画の話をしないんですよね。なんでちょっと変えたんですけど、で僕今月10月のですね頭、実家の方に帰ってまして、まあそれが実家の清水にあるお寺の、まあ、行事のお手伝いで帰ってたんですけど、10月5日ですねに行事があるんですけど、知ってますか？だるまきっていうやつなんですけど、まあ何をするかっていうと、そのだるまさんの命日ですね、亡くなった日なので、まあそれに合わせてこのだるまさんに対して感謝をするというか、改めてこうありがたいなって思う行事みたいなことなんですけど、皆さんだるまさんって知ってます？そもそもその話をねしたいなと思って、まあだるまって聞くと何イメージされます？まあよくある赤いコロンコロンとした丸いやつあるじゃないですか。まああれだるまさんなんですけど、あれモデルになった実際の人物がいるっていうのはご存知ですかね。意外に知らない人が多いな、じゃないかなと思うんですよ。でだるまさんっていうのは、まあ、今言ったように実際にいた人なんですよね。なんならこの私たち仏教禅宗においてはめちゃくちゃ大事な存在で、まあだるま大師って呼ばれるすごく偉いお坊さんだったんですよね。でなんでそんなに大事な人かっていうのは、仏教を始めたのはお釈迦様、ゴータマ・シッタールタ、ブッダとも言いますけど、お釈迦様が仏教を始めたっていうのは何回も言ってると思うんですけど、じゃあこの禅宗を始めたというか広めたのは誰かって言われたら、だるまさんなんですね、実は。だから禅宗のその祖、開祖、最初にやった人っていう風な存在でだるまさんは言われてて、なので私たちにとってすごい大事なというかね、まあありがたい存在なわけですよ。まあ、ただそのだるまさん結構ね、そのえぐいというかやばめのエピソードが多くて、で、まあ、僕もいろいろお坊さんになってから知ったんですけど、ちょっとすごいなって思う、びっくりする話とか。そもそも赤いだるまあるじゃないですか、今一般的に知られてる丸いだるま、なんで形がになったのかっていうね、この話もそのだるまさんの逸話に関わってくるんですよ。でもともとだるまさんっていうのは、まあなんかそのはっきりとはしないですけど、4世紀前後に生まれたらしくて、生まれはインドで生まれたみたいなんですね。でなんかすごいその国の第三王子とかだったかな。でそこからまあ出家をして中国に入って修行をしたそうなんですけど、でまあいろいろ伝説あるんですけど、150歳まで生きたとかね、いろいろあるんですけど、なんでこの生没年はあんまりはっきりしてないんですけどね。でまあ中国で修行をしてて、この時にいろいろ逸話というか激ヤバエピソードがいっぱいあって、まず1個目がその面壁苦念っていう言葉知ってますか？面は 対面するのあの面に、壁っていうのは壁ですね。で、9年は9年って書いて面壁9年って言うんですけど、だるまさんはこう悟りを開くために壁に向かって9年間座禅し続けたそうなんですよね。だからまあそれを分かりやすく言って面壁9年って言ってるんですけど、まあ普通にやばいじゃないですか。9年間ですよ。で、まあお釈迦様、仏教を始めたお釈迦様もその悟りに開くために菩提樹っていう木の下で6年間ずっと座禅してたそうなんですよね。まあ、それはそれでもちろんめちゃくちゃすごいし到底できることじゃないんですけど、だるまさんはその面壁で、面壁って言っても絵に描いてあるのはね結構洞窟の中とかなんですよね。で、その中で9年間やり続けたと。で、その結果悟ったらしくて、だもう尋常じゃないですよね。で、まあもちろん多少ね、その生きてる限り飲み食いとかしたと思いますよ。でもそれ以外はもう本当にずっと座禅し続けたと。だって僕今29歳なんですけど、って考えるとその20歳の頃からずっと座禅をし続けてるってことになるじゃないですか。まあ気狂っちゃうよね。ちょっと考えられないというか、すごすぎて。で、そのさっき言ったように、あのだるまさんが赤いあのまるっとしたフォルムになった由来が実はここにあるんですけど、そのまあ赤い衣を着て修行してたそうなんですけど、まあ、9年間ずっと座禅をしてたと。ってなると、まあ、手足は動かさないんじゃないですか、純粋に。で、そうなってくるとこうだんだん動かなくなってきて、手足が。で、最終的にはこの手と足が朽ちてしまったと。で、こうただ座ってるだけなので、こう丸っこい赤いフォルムになると。だるまさんってあのまあ顔一等身みたいな感じじゃないですか。で、手足ないじゃないですか。あれってその9年間座禅し続けた後の姿みたいな話があるらしくて、その由来としては。ちょっと怖いね。ちょっとストイックすぎてすごいなって感じなんですけど、身近な存在だけどそうやって聞くとちょっと見え方変わりますよね。ね、まあその結果ね、でもあのだるまさんはすごく大事な悟りを開いて、こう今日につながる教えがあるんですけど、まあその教えはちょっとまた後で言いますね。で、もう一個ね、その僕の結構好きというかすごいエピソードが、エカ断臂っていうエピソードがあるんですね。エカっていうのは弟子の名前です。で、断臂というのは立つという字に、臂っていうのはね、なんか内臓みたいな感じなんですけど、その、まあ、腕のことですね、肘だったかな、を臂っていう感じで表してるんですけど、まあ、どういう話かというと、まあだるまさんその修行してて、まあ、座禅をずっとしてるんですよ。で、そこにまあ後のエカと呼ばれる人が、ちょっと私も弟子にしてくださいと、一緒に修行させてくださいって言いに来たんですね。でもだるまさんは、いやダメだと、邪魔をしないでくれと、俺の修行の。でもそこでエカはこう食い下がってですね、いやさせてくださいと、いやお前の覚悟が見えん、気合が足らんと、で、帰ってくれ。でもう雪が降り積もる中でもこうなんかエカは動かないでなんかゆったりしたんですけど、それでもダメだと、もう全然ダメ、相手にしてくれない。で、どうしたもんかなって、エカはその自分の肘から下をこう切ってですね、左腕を切り落として、で、それをこうだるまさんに見せて、これが俺のこの覚悟ですという感じで見せて、さすがにだるまさんもちょっとああってなって、まあ結局弟子にして受け入れたっていう話があるんですね。で、まあもちろんそのエカ禅師っていう人もその後すごく大事な僧侶になるんですけど、ね、ぜひエカ断臂図っていう絵を一回調べてみてください。皆さん雪舟が描いてるのがあったかな。まあだるまさんがね、この壁に向かってもう完全に無視してる感じで、後ろでそのエカがこの自分の切った腕を持って見てくださいみたいな、ちょっと申し訳なさそうにしてる絵があるんですけど、私この絵が結構好きでね、本当にちょっと見てほしいんですけど、 なんかね、だるまさんの表情がね絶妙なんですよ。こう顔は壁に向いて完全に背中向けて無視してるんですけど、ちょっとこう目が上向いてるというか、なんか完全にちょっと困惑してるような表情なんですよね。あ、ちょっとやっべえやつ来たなみたいな感じに見える表情をしてて、でなんか絵かは絵かで、まあ痛みなのかその何なのか分かんないけど、すごい困った表情をしてるんですよね。なんかそのすっごい気まずそうな雰囲気の絵があってね、それも込みでこの絵か断筆っていうのは結構、まあ、衝撃的なんですけどまあ今かなりちょっとポップに言いましたけど、とんでもないことじゃないですか。で修行したいから腕を切り落としてそれで覚悟を見せるっていうのはまあないですよね、普通に考えて。しかも自分でやれって言われたわけじゃなくて、本当にそれぐらいの覚悟があって、その禅、まあ悟りというものを求めてた人たちがいたんだなとでそのおかげでまあね、禅宗仏教というのがさらに広がって、こう今日まで続いてきたって思うと、まあ自分はかなりまだまだ甘い覚悟でやってるなぁなんて思いますねでね、そのダルマ大師、まあ9年間座禅して悟ったって言ったじゃないですか。それでね、大事な教え、まあ今の禅宗座禅とか仏教につながる大事な教えいっぱい残してるんですけど、この中でも結構分かりやすいのが、まあ代表されるの四聖句っていうのを言ってるんですね。4つの聖なる句は、あの文句の句です。4つの大事な言葉みたいのを言ってるんですけど、まあ、これは本当にあの禅の根本的な思想、あの本当に今でも通じるというか、結局これだよなっていうのを言ってて、1個目が不流文字で、2個目が教下別伝、3つ目が直視人心で、最後に検証成仏っていう4つなんですね。で1個目はねシンプルで、不流文字、まあ文字に表せないみたいなことなんですよ。まあこれはなんとなくわかる方もいるかもですけど、まあ悟りとかそういう仏教の根本的な考え方みたいのは、大事なことはやっぱり言葉にできないよ、言葉じゃ表せないんだよっていうのを不流文字って言うんですよね。まあまあでもこれはわかるって言ったらあれですけどね、例えばその悟りとか禅のそういう教え以外にも、本当に伝えたい気持ちとかってなかなか言葉で 100% 表現するっていうのはできないじゃないですか。うん、だからね、まあ今の普通に生きてる感覚でも通じるものあるかなと思うんですけど、で次のが教下別伝、教えの外別に伝えるって書いて教下別伝なんですけど、まあこれも不流文字とちょっと似てるんですよね。まあそういう大事な教えとかそういうものっていうのはやっぱり言葉じゃなくてね、とかその教科書に載ってるようなものではないんだと。やっぱりその心から心とか、まあ、背中を見てとか、その態度でしか伝わらないもの、時間を共有したりとかじゃないと本当に大事な教えっていうのは伝わらない、伝えられないんだよっていうのを教下別伝って言います。まあ、これもね別にそんな難しい話じゃなくて、やっぱりそれも人の気持ちとかっていうのもそうだろうなとも思うから、それもすごく好きなんですけど、僕はこの後のやつが好きで、あの直視人心って言うんですけど、直に指、人の心って書いて直視人心って言うんですよ。でこれはそのまあ言ってみればその自分の心、人の心でもいいですけどに、こうまっすぐ指で触れてみなさいと、それが一番大事なんだみたいなことを言うんですよね。直視人心、まあこれね、でも座禅をしてて僕も得た感覚なんですけど、やっぱり自分の心とか自分の本当の考えみたいのってなんか自分で理解してるような気がするんですけど、思ったよりこの奥深くにあるなっていうのを座禅中感じるんですよね。例えばこう座禅しててわーって目つぶったりすると、いろんなこと頭の中でぐるぐるしてるんですよ。今日あったこと、昨日言われたこととかね、先のこと考えたりとかして、で今スマホとかで情報がいっぱい入るから、今日見たものとかもいろいろグワーってなって、 で座禅をまあ10分20分1時間ぐらい続けてると、だんだんそういう情報の波が自分の中で収まっていく感覚があるんですね。でこう深くなっていくと、そこでようやくこう自分の心に触れられそうな気がする瞬間っていうのがあるんですよね。まあなんていうのかな、あ、自分ってこんなことそういえば思ってたなとか、あ、そうだ、自分が大事にしたいものってこれだったなって思い出す瞬間がちょっとだけあるんですよ。あの時ってなんか僕自分でちょっとこう心に触れられたかなって思う時なんですけど、だからやっぱりね、今まあいろんな判断基準があったり判断材料があるけど、結局大事なのはやっぱり自分の心がどうしたいか、自分の心がどう動きたいかっていうのが結局一番大事じゃないですか。やっぱりそう判断するためには直接自分の心に触れるぐらい自分と向き合う必要があるんだよ。まあでもそれは相手にとっても一緒ですよね。触れられないかもしれないけど、相手の心に直接触るぐらいのつもりで接しないと大事なことはわからないし伝えられないんじゃないみたいな直視人心って言います。で最後が見性成仏ですね。これは見るにこう仏になる素質って書いて見性成仏なんですけど、これは今までの3つをこうまとめたみたいな。まあ直視人心をすることでこの自分の心をしっかり見つけられる、見れるよっていうのが、で仏になる素質、まあ仏性って言うんですけど、まあ、一応みんなが持ってるものっていう風に言ってるんですよ。だるまさんしかり、他の禅僧の方も。だからそういうのはやっぱり自分の奥深くまで行って触れて初めて気づけるんだよっていうのが見性成仏です。まあこれが4つ今挙げたのが四聖句なんですけど、やっぱりこうやって改めて言うと、本当にこのまあこれが全てだなって思うぐらい、その禅宗仏教において大事なことを言ってるんですよね。なんかね、本当に茶化したりしてごめんなさいとは思うんですけど、でもああやってだるまさんって言ってね、本当の人だっていうのは知らないにしても、こうみんな赤い丸のイメージはある、知ってるわけじゃないですか。で生活の一部になったりとかしてて、実はそういう中にこの大事な教えの人がいるっていう、なんていうのかな、この距離感ってすごく嬉しいなとは僕は思うんですよね。なんていうのかな、高く止まってないみたいな。だからね、皆さんもこのだるまさん見かけたら、ぜひ今日言った話を思い出していただけたらなと思います。今日はこんな感じかな。ちゃんとした回でしたね。また明日、てか次回はね、ちょっと違う話をしようかと思うので、よかったら聞いてください。お相手は元宝でした。ナム。